問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から築地入船、大谷さん、他各社の提供でお送りします。
築地入船どの味。
神田伯山です。黄色と白、二色に秘めたおもてなし。築地入船の錦卵。築地入
船
神田伯山でございます。江戸の粋を今に伝える築地入船の伊達巻。神田伯山の車買い取り講談。長年乗った大切な愛車、いざ売るときは切ないものです。そこからでは査定引き取り書類手続きどれも0円。さらに丁寧かつ高額買い取りで旅立つ愛車に花道を。車の買い取り販売ならそこから。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、午後ライブニュースーンという4月から NHK 総合の新番組が始まります。そこで著名人が見たいあの番組というコーナーに、私こと神田伯山が出演することになりました。まあ、ディレクターさんから伯山さんが見たい番組は何ですかと聞かれたので、真剣10代喋り場で立川談志師匠が10代の子供たちにブチギレる回が見たいとリクエストしたところ、なんと採用されました。令和6年また見られる。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、まあ、一応 NHK さん的に過去のアーカイブで伯山さんが見たいものありますかつってさ、俺ベスト3形式で出したんだよ。で、まあ、一番がやっぱ男子師匠が、あの、10代の子供たちにブチ切れてる映像を、俺も当時10代だったんだよ。あれ2000年ぐらいだったから、それ見た時に俺男子師匠への好感度上がったんだよ。いい老人だなーっていう。こりゃいい老人だなーって。まあ、で、その話ちょっと後にするとして、他二つが迷って、あの、デーモン小暮さんが、なんか大相撲に悪魔としてゲスト出演した時もあるんだよ。それも味わい深いんだよ。今日はデーモン小暮閣下をお呼びしましたっつって。どうもっつって。いつぐらいから閣下は相撲ファンなんですか？300年ぐらいっていう。もういきなりかましてくる感じ？だからアナウンサーもおっちょこちょいでさ、あれ大麻の気配とのみの少ない時代ですか？それはもっと前だろう。谷風と小野川の時代だよっていう。江戸の完成時代ねっていう。そういうようなところから、デーモン小暮がもうオンエアもかましてんだよ。数時間にわたって。とにかくさ、相撲に関する知識はもう博学で、もう他の追随を許さないぐらいの方だから、で、そこに相撲愛があるからさ、もう全然成立してるんだけど、でも、悪魔として出るみたいなさ、すごいじゃん。で、悪魔なのにさ、膝やっちゃったかなとか心配してんだよ。全然悪魔じゃないんだよ。天使的なの、そこ。でも面白いんだよな、膝が心配だなとか言って。で、もう一つが、松平定友さんっていうアナウンサーでさ、で、この方俺すごい好きでさ、あの、その時歴史は動いたとかさ、昔なんか歴史番組やってて、例えば、織田信長の本能寺の変があった時に、明智光秀はなんで信長を討とうとしたのか、新説もあって、その時歴史が動いたみたいな、そういうのあってたよ。で、本当に松平定友さんの歴史が動いたのは、あの、タクシーに乗ってる時、まあ、あの、運転手さんと揉めて、俺は殿様だぞって怒鳴りつけたっていう。あの、松平さん、あの、伊予松山藩の、久松松平家の旗本の子孫で、NHK 内でのニックネーム殿ですから、ま、いろいろ揉めちゃって、俺は殿様だぞっていう。あの映像も見たいんだよ。 監視カメラに映ってる。多分 NHK では放送されてないから、タクシーの、その監視カメラに映ってるのも見たいんだよな。で、4年後かなんかそのタクシーの運転手さんと揉めちゃって、4年後、ようやく、ニュースイレブンのメインキャスターで戻ってくんの。俺調べたらさ。で、戻ってきたんだよ。で、ところが、1999年、そのニュースイレブンの放送中、静かにしろって叫びながら松平さんスタッフに鉛筆を投げるっていう。それ流れちゃったの、お茶の間に。ね ?4 年後ですよ。オリンピックと同じぐらいのターンで、相当松平さん反省してるかなと思ったら、静かにしろっていう。スタッフに鉛筆投げつける。あれは残されてると思うの。あれをね、ぜひね、放送してほしいって言ったんですけど、梨のつぶてで、多分難しいんだろうなっていう。でもデーモンさん、でもまあ難しい。真剣10代喋り場もさ、難しいかなとか、いろいろあったら、第一志望の10代喋り場が通ってめっちゃくちゃ良くて。で、そもそも知らないよっていう人もさ、あの、リスナーの中にいると思うんですけど、だいたい2000年の時にやってたんだよね。で、男子一生出たの2000年の5月だって。で、これが喋りはもう1期生とか2期生、3期生とかってことで8期生ぐらいまであったと思うんだけど、だいたいね、10人程度で、まあ、10代が喋るんですよ。一つのテーマでこうディベートをするみたいな。で、台本なし、司会者なし、結論なしみたいな感じで、で、そこになんか、いろいろゲストが来て大人が、で、一緒になってこう喋るみたいな感じなのよ。なんかわかんないけど、こういうのうまくやりそうなゲスト多いじゃん。で、ところが、第一期の最終回ですよ。ディレクターがさ、もうなんでそんなことすんのかなと思ったけど、なんか適当に糸井重里とか、鴻上尚史呼んどきゃいいよ、お前。だいたい丸く収まんだろ、あのぐらいの感じが。立川男子呼んできちゃって。立川男子ダメじゃん。しかもその時、元気な男子師匠なんだよ。64だから。でさ、普通にテロップとかでさ、もう笑っちゃったのがさ、例えばさ、サトシ17歳高校生みたいなのあんじゃん。なんかもうその男子師匠さ、64歳東京みたいな、そういうさ、64歳、乗り込んでくるわけよ。立川男子師匠。で、着物とかじゃないわ。もうラフなさ、バンダナ相変わらず巻いてさ、で、ほんともう T シャツみたいな感じ、ジーパンみたいな感じで、なんか普通にこう真ん中でこうやって喋るみたいな。で、その時のさ、重藤もテーマがもういいよ。真剣に生きるっていうことは必要かどうかっていう。このテーマなんだよ。すごいだろ?真剣10代喋れば、それに対しても男子師匠もこうやってこう答えたりとかこうしてくんだけど、もともと男子師匠ってロジカルな方なんだよ。すっごいなんか、まあ理屈っぽいったら理屈っぽい。例えば、ご自身が16で落語の世界入ってて、もうとにかく雑巾掛けとかさ、家さ、師匠の掃除したりとかさ、これが落語にとって何になるんだみたいな。で、そういうのに対して、まあ、名人の仙台芭蕉師匠とかが、お前さんねって、無駄なことやってるだろうと思ってんだろうと。でも無駄なことが話に生きるんだ、みたいに言われたりとか。で、後になって男子師匠は、そうか、修行というのは矛盾に耐えることなんだ、みたいな。実際に人間社会っていうのは理不尽なことが多いわけで、で、落語の中にも理不尽なことが入ってくる。その時に、理不尽な目にあった時の人間描写とかは理不尽な目にあった時にできるもんだし。その、どうやったらこの状況を打破するかとか、快適にするかとか、師匠を快適にしなきゃとか、そういうのを全部考えられる。そういうなんかこう、忖度のない社会でどうやって過ごすか、みたいなことが、まあだから修行っていうのは矛盾に耐えることだって、男子師匠が定義して、で、あとさ、俺、すごい感動したのがさ、男子師匠の赤目高に書いてあったのかな、嫉妬の定義を教えてやるって言った。これがすごい明確で、世の中まあ嫉妬に溢れてんじゃん、X も含めて。なんて言ってるか。己が努力行動を起こさずに対象となる人間の弱みを口で上げつらって自分のレベルまで下げる行為、これを嫉妬と言うんです。一緒になって同意してくれる仲間がいればさらに自分は安定する。こういうのを明確に定義してんの。立川男子って人は。ね?で、そのロジカルな立川男子64歳、円熟味あふれる男子師匠が10代と討論すんだよ。しばらく経ったら立川男子その10代に何言ってたか。ふざけんなてめえたち!俺は立川男子だ!っていう。ロジカルだろ?ロジカルなのよ。ぶち切れるんだよ。あれを令和6年に見せたいんですよ。ね。いや、そのなんかさ、恥ずかしいじゃん。だって、俺立川男子って知らないわけで、10代。その頃あんま男子をメディアお出になってなかったから、まあ出なくていいけど、落語家だから、俺を誰だと思ってんだって。つまり俺に敬意がないと。俺に敬意がないっていうことを怒って言うって一番情けないじゃん。それがチャーミングなのよ。すごい。俺は帰るっつって。楽屋行っちゃうんだから。 それまで子供たちがね、一生懸命なんかいろいろ喋ってんだよ。真剣に生きるというのはどういうことか、みたいなさ、真剣に生きてないやつ嫌いなんだよね、とかっていう風に言ったりすると、また別のやつがさ、そんなのお前に言われる筋合いねえし、みたいな。俺は俺で真剣だし、みたいな。お前の真剣ってなんだよ、言う必要ねえし、みたいな。そういう、まあなんていうのかな。まあそういうなんていうのか、10代ってあるじゃん、俺たち。なんか、インプット大してないんだけど、とにかくアウトプットしちゃうっていう。あるあるなんですよ。自分たちも10代の頃そういうの通ったなぁ、みたいな感じで。で、そこで64歳のロジカル立川男子どうするかっていうと、ブチギレる一択っていう。これがね、いいんですよ。で、子供たちが、そういいのが、結局、今まで他のなんかゲストとかってちゃんと大人だから、成立させてくれたんで番組を。で、その子たちも多分、ちょっとどっかでおごりはあったと思う。あ、なんか結構真剣10代喋り場ってバズってるし、なんか俺たちちょっと多分高校とか行ってもさ、なんかすごいよね、あんなとこで喋れてて、いやな、別にまあ、みたいなことも多分ガキ同士で、高校生、で、ちょっとモテたりしたと思う。ちょっとモテたり男も女もしたと思うんだよ。だけど、今回の最終回のゲストは、話が通じないんだから。全くブチ切れて俺を誰だと思ってんだって帰っちゃうんだから。子供たち泣くんだよ。女の子とか、なんつってすごい泣いてさ、それ一番の悪はさ、NHK のディレクターとかカメラマン撮ってんだよ。泣いてるの。いい映像だなんて言いながら。で、男たちもさ、まさか帰るとは思わなかったっつって。ようやくその子たちに芽生えるの。なんとか成立させなきゃいけないって。したらなんかもう子供たちで話し合っちゃって出てっちゃったからさ、男子よ。こっちも本気で言ったら、向こうもきっと答えてくれると思うよ、みたいな。そうかな、みたいな。みんなで行こう、なんつってさ。涙流す女子たち。で、男たちも男たちでちょっと薄めに涙流しながら、そこは子供なんだよ。可愛いんだよ。いろいろ口ではバーバーバーバー言っててもさ、ブチギレられたらそこで終わっちゃうって。で、令和の世の中だったら多分そんなブチギレる立川男子とんでもないってことになって、まあ、実際とんでもないんですけど、そこで終わっちゃうと思うんだよ、議論は。でもそこで、子供たち10人ぐらいが男子師匠の楽屋行って、すいませんみたいな。もうちょっとだけ、お話ししていただいてもよろしいでしょうかつって。もうその時、立川男子はもう思いっきりタバコ吸いながらディレクターと、いかんのですよ。あれじゃいかんのですよ。冗談じゃないよって言ってずっとディレクターに怒ってるわけ。で、そこに子供たちが目に涙を浮かべながら、すいませんでした、もうちょっと話してくださいって。考えたらすいませんってのもよくわかんなくて、何に怒ってんのかもよくわかんない。手探りなんだよ、まさに。したら男子師匠が、話しましょうって。よくわかんないんだよ。もうさ、何に怒ってたのもよくない。要するに俺に敬意がないっていう。理屈じゃないんだよ、そこは。ようざんすっていう。話しましょうって。第2ラウンド、再開ってなって。で、もう面白かったのが、1ラウンド目はさ、立川男子のことをさ、散々無視してるっていうわけでもないと思うんだけど、自分たちの好き勝手言ってさ、もう俺がとか言うんだ。平気で俺がとか、そんな感じだったんだ。俺って言わないじゃん。立川男子っていうか目上の人が来てる時に、でもそこも行き切っちゃうみたいなさ。まあ彼らも彼らでなんかこう、なんか自分の自我みたいなのもあるから、そこもなんか未熟なんだけど可愛いじゃないお互いさ。でもクモンとは言わねえ。もうやっぱ第2ラウンド、社会性を帯びてるから。そういうわけで、って言う朝生で西部進むがブチ切れた後じゃねえんだから、お前。大島渚とかお前、野坂昭之が、ブチ切れた後の展開じゃねえかよって。そういうわけでね、っていう。まあ皆さんの意見もっていう。ちゃんと社会性を、即飛びにもう子供たちが大人になってくんで、見る見るうちに映像の中でさ、そうか、こういうわけわかんない大人もいるんだ、つって。で、あの、真剣に生きるってことについて改めてちょっと討論したいんですけど、みたいな。したらその後の男子師匠もさ、なんかちゃんと、答えてくれるんだよ、いろんなこと。来た時に、やっぱその子たちはディレクターとかに指示されて、経験で、自分の経験で行くしかないから、俺はね、あるがままに行きたいの。あるがままに行って茶髪のさ、俺って言っちゃう子がいいんだよ。俺、この前、屋久島に行った時、崖から落ちたんだよ。その時、一生懸命になったの。やっぱ登り切った後、なんかこう、すごい充実感があって、それを得ることが幸せで、俺はだから幸せになるために、一生懸命っていう言葉を肯定したいっていうさ、それ生存本能じゃないの？それ生存本能とさ、その普段のさ、その、日常と非日常の一生懸命さ、分けた方がいいと思うんだよね。その崖から落ちた時はみんな一生懸命だと思うよ。したら別のやつがさ、こんなことをお前に言われる筋合いねえから！んなこと求めてないよ、みたいなさ、またあれ始まっちゃうんだよ。立川男子じっと聞いてんの。 ギーって聞いてんの。で、またそれでさ、談笑はどう思いますかみたいな、ちゃんと回すんだよな。したらさ、真剣に生きてない奴に対してみたいな。それはね、あれなんですよ、つって。真剣に生きてないってのは自分もちょっと怖がってんだな。だから真剣に生きてるかどうかっていうのを確認して自分が安心したい作業なんだよ、みたいなことを言い出すのよ。まあ、ちょっと自分の経験に基づいた64歳東京立川談志。だから本当にね、真剣10代喋り場どこじゃないの。真剣60代落語家だから、談志師匠は。で、他の奴がみんな何を求めて生きてるんだろうみたいな。で、したら、男子はどう思いますかつったら、まあ、そうなあって。なんで生きるかって言われたら、まあ、死ねねえからだよ、つって。で、それちょっと10代に難しいじゃん。で、病気をしてるからね、男子師匠も癌かなんかでね。で、人間ってのはあれなんだって。死ねねえから生きてるんだよ。死なないから生きてる。これどういうことだろう。わさわさわさわさわさわさわさわさ。で、またなんか余計なこと言うと帰っちゃうから、わさわさわさわさわさわさってなってる。人間というのはですね、勝手に生きがいを作るんですと。で、戦前とかはお国のためにつって生きがいを国に作ってもらった。あるいは宗教でもそういう生きがいってのは作れるんでしょうと。だから生きがいってのはでもね、少ない方がいいんですよ。とかってそういうこう、自分のこう理論になってくわけ。で、確かにそうなんだよね。人間の幸福っていうのはもう価値がどんどんどんどん上がってくるからさ、何をもって幸福かの基準を決めろみたいな。どんどんどんどん。だから X とかインスタとかでもそうじゃない？あいつがなんか旅行行ってたりするとキーとかうまいもん食ってるとキーなんつって。俺この前さ、ゴディバのパン買ったって言ってるだけでさ、他のやつがさ、なんかリプライかなんかでさ、偉くなりましたねって書いてある。冗談じゃないお前。俺ゴディバのパンお前45分並んだお前当日券で。一生懸命ラジオスタッフに渡すためだよ。で、ラジオスタッフ食ったら別にうまいの一言もないよ。いいのそれで、いいのよ。俺自己満足で買ってきたから。っていう。いいんだよそれで。普通のパンだよこんなの。ゴディバのパンだって。ちょいお高い普通のパンだよ。いいのそれで。求めてないの。自己満足の世界だから。ね。ちょっと喜んでくれるかなって思ったよ。いいのそれで。重藤だけだよ先週休んだ。先週休んだちょっと自分の中のじくじたる思いでさ、いや美味しいですねなんて嘘なんだこいつ。もう目見てわかる。すぐ嘘だって。そういうことなんだよ。自己満足だから。俺が買ってきたっていうところで喜んでもらうまで考えてない。幸せの基準が買ってきたって止まってる。こういうことなんだなっていう。男子師匠ってのは教えてくれんだ、そういうの。だからそういう風に、ちょっとなんかちゃんとした討論になって。で、最終的になんか男子師匠も満足して帰ってんね。何にもまとまってないんだよ。何にもまとまってないの。面白かった。だなぁ。で、なんか、僕はね、その時にふっと、なんでこの真剣10代喋り場で男子師匠が怒ったんだろうっていうと、まあ、単純に、俺のことを知らないから敬意がないっていう、まあ、かっこ悪い怒り方ではあったと思うんですけど、プラス、やっぱね、これもういろんな人が言ってると思うんですけど、俺も10代だったからわかるけど、なんか、中身はないんだよね。中身がない。だから中身がないから、この番組終わったとしても、終わった後何にも残ってないんですよ。マジで。で、時々ね、前座修行って必要あるんですかみたいなことを、言われたりすることもあって、特になんか、二つ目っていう身分になって、前座二つ目真打ちってあるんですけど、だいたい4年ぐらいかかるんですよ。二つ目になるまで。まあ、いろんな一問で違うんですけど。で、その時にはもうほんと着流しつって、羽織とか袴とかそういうのも全然つけることはできないわけですよ。着ることができない。身分としてね。で、師匠方のお茶とかこう入れたりとかさ、着物畳んだりとかって4年やるわけ。まあ、ある種今の言葉で、強い言葉で言うと奴隷みたいな生活をさせていただくってわけなんですよ。で、SNS とかもできないわけ。で、そうすると、修行とかを実際にやったことない人とか、特に落語とか講談全く興味ない奴がガタガタ言いがちなのが、SNS とかも前座の時代できないの、時代錯誤だみたいなことを言うやついるんですよ。でもそうじゃなくて、俺は前座修行4年やった後に、師匠方とかも、まあ、ある種、半人前なんだけども、前座修行を抜けて一人前って扱ってくれたり、SNS をやることができたり、羽織とか袴をつけることができたり、いろんな他の仕事、ラジオとかもやってよかったりとかっていうふうに、その4年というのは、そいつに発言権なんか一切ないんですけど、ちゃんと厳しい修行を乗り越えた上に、そういうものを獲得していく作業だっていう。で、この、何かを頑張ったから獲得して、まあ、ラジオでちょっと喋ることができたり、羽織袴つけたり、SNS ができたり、まあ、もとも前座のうちから戦略的に SNS 師匠の許可を得てやってる人もいます。それはいいんですけど、そういうなんか獲得していく作業で発言権というものは誰も彼もが得られるものではなくて、 やっぱりある程度何かをやった人が発言をすることがその事象に関してはあるみたいなの僕はあると思うんですよ。だからあの物を言うにも資格がいるって男子師匠が言ってたんですけど、まさにそうで、特にこのがっつりした指定制度伝統芸能の中で物を言うのにも資格がいるっていうのは結構居心地が良かったりしますし、お互いが楽だったりするんですよ。それ別に私が上とか下だからとかではなくて、前座の時代に頑張ってそれがポーンって解放された喜び、抑圧されて解放された時、しかも嬉しいのは上の師匠方もみんな前座やってるから、それをみんな共有してるわけ。みんなその苦しさを知ってて、それでいてそこから解放される喜びも知ってる。だからお互いの気持ちがわかるっていう、その指定の伝統芸能の関係性みたいなのすごく俺は好きで、だからなんて言ったらいいかな、この10代の喋りがば、やっぱり男子を前にしてお礼とか言っちゃったりとか、あのなんかこうそんなに深く考えてない主張を公共の放送でそのまま言葉を安易に使って言っちゃうとかね、ちょっとこうなんでしょう、虚栄心みたいなものが満たされるみたいなもののところに冷や水をぶっかけた立川男子っていう人は、なんか僕はね、それがなんか今の社会にちょっとだけ必要なことかなと思ったんで、まあ、ちょっと今回選ばせていただいたということでね。で、 NHK の総合のニュースン4月4日の木曜日です。4時台のコーナーでオンエアされます。ただこれね、残念ながらね、7、8分ってすごく短いんですよ。僕のコメントとその男子が多分ブチ切れてるところと、女の子が泣きじゃくってるところ、そういうものが無駄に見られる。ただそれか、もしかしたら差し替えで松平定友さんの可能性もなきにしもあらず、いやないかな、鉛筆投げつけるシーンが。わかんないね、わかんない。 NHK 何仕掛けてくるか。じゃあちょっと一回 CM 行きましょうか。 CM です。
問わず語りの神田伯山。
川北真由子です。選べる成長薬どっち？お腹ぐるぐる不調なら大体さん成長薬。
便秘気味の方には
大体さん成長薬デルモア錠。選べる2つの大体さん成長薬、第3類薬品です。
劇場版アニメ名探偵ホームズ公開40周年を記念して全国上映中。テレビアニメ名探偵ホームズ全26話の中から宮崎駿が演出を務める4話を一挙上映。詳細は名探偵ホームズ40周年記念上映で検索。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から、築地入船、大体さん、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、やっぱ落語芸術協会っていうのは今相当平和なんだなっていう、ちょっとそれがね、ちょっと事件がありましたんで、なんか一斉メールがね、会員に送られてくるんですよ。まあ、落語家さんがメインなんですけど、講談師の方とか、我々ですね。で、他にも色物の先生とかね、いろんな方がもう大所帯で所属してる。で、これ一斉メールだと、誰かが大体ですね、亡くなったとかさ、悲しい訃報の知らせが多いんですよ。で、怖いなと思って一斉メール、梅野城からさ、転送されてくるのを見たんですよ。したら今回、ちょっとね、全然違ってて、新宿末広亭の楽屋。まあ、結論から言うと、これ長い文章なんですけど、偉い人が、偉い席に座らないから、みんな困ってますっていう。これちょっとわかります？柱の前ってのがあって、新宿末広亭楽屋がですね、6畳とか8畳くらい狭い楽屋なんですよ。1階がね。で、2階は色物の先生方でいるんですけど、で、その時に、柱があって、で、その前に座るのが、まあ、一番偉い人みたいな感じなんですよ。だから過去には、まあ、米丸師匠とかね。で、そのさらに前だったら、今助、流京とか、もう金五郎とか、多分その辺が座ってたと思うんですよ。で、もう他にも落語協会とかだったらさ、もう古参炎章とかさ、その辺の、まあ、超レジェンドたち、まあだからその本当雲の上みたいな、会長やってましたみたいな、まあ、副会長やってましたみたいな、そういう人たちがお座りになるところ。で、ところが今の落語芸術協会の師匠方ってみんな謙虚で優しい人多いから、なんかそういうとこ座んないのよ。で、もうナンバーワンのその柱の前だけじゃなくて、ナンバーツー、ナンバースリーのところも座んないのよ。なんかナンバーフォーぐらいのとこ座ってんの。そうすると若手新口が座るとこなくなっちゃって空席があるわけ。すっげえめんどくさいのよ。で、それを理事会かなんかで出されて議論した結果、座ってくださいっていう。いいだろ、この平和。席、その30センチぐらいしか離れてないんだよ。ナンバーフォーと、そのナンバーワンのところって。ちょっとだけだよ、ちょっとだけ。柱の前でもみんなさ、やっぱもうブルブルブルブルさ、そこはやっぱ敬意があるから座れないわけだ。うん、で、それでさ、 そのお達しが来て、その翌日か当日かな、新宿末広って俺行ったんですよ。ね？で、してさ、他のさ、ちょっと俺よりも4つか5つ上の新口が出ててさ、兄さんたちが出てて、兄さんなんか見ました？あのメール。あ、見た見たつって。いや、そうなんだよ。だから偉い方がやっぱ偉い席に座んないと、俺ら若手新口が座るとこないからな、みたいなこと言ってて、本当ですね、つって。あれ、ちょっと待ってください。これ、今回の顔付けで言うと、次一番偉い人って、あ、新次師匠だつって。宮地兄さんの師匠でも、弱い70超えてまして、理事ですよ。で、新次師匠大体ナンバー4のとこ座る。謙虚だから。優しいから。で、あ、そう、じゃあもう、そうだな、つって、他の二人の中堅新内と一緒に、ナンバーフォンとこ、もう別に座っとこう、つって。穴埋めとこう、つって。だからもう新次師匠の座るとこ埋められてるわけよ。それで、新次師匠がガラガラ、おはよんつって入ってくるわけ。で、おはようございますおはようございますおはようございますってね。で、顔付け見たらもう新次師匠が一番偉いわけですよ。その時に、で、新次師匠が、うん、じゃあいつものとこだとあ、座ってるみたいな感じで。なんか物置いてあるから どうしようって、うろうろしてるときに、他のそのちょっと俺の上の先輩が、あっしょと、メール見ましたかつって、芸術協会の、おー見た見たつって、なんか、偉い人は偉いとこに座んなきゃいけないみたいなやつだよつって、うん。そうなんです。で、師匠は偉い人なんで、ぜひね、この柱の前に座っていただきたいんですよ。つって、新次師匠がゆっくり柱見てさ、やだよつって。いやいや、でもこういう風に、やっぱこういう風になってますから、みたいなしたらさ、新次師匠もやっぱそこはさ、すごい素敵な人で素直な人だからさ、じゃあ座るかつって。で、またこれが素敵なのがさ、スッとお座りになるんだよ。で、これがさ、またさ、バカなやつとかだったらさ、もうちょっとだけさ、足のさ、親指乗っけただけで、怖いっていう。スカイダイビングするみたいな感じ、あー無理っていう感じじゃなくて、新次師匠そこすごく、あ、わかった。じゃあ座るっつってさ、それでさ、もうみんなが刮目して、前座もお林さんもさ、中堅新内も俺もさ、もう十数人で新次師匠がさ、座るところを見るんだよ。で、新次師匠も初めて一番偉いところなんか座ることないわけだよ。もうみんな刮目して、それじゃあ座るぞっていう、そんな感じで、どっかり座ったの。で、前にしばちがあって、しばちをこう横でもみもみしながら新次師匠言った一言、落ち着かないっていう。お茶くんで、お茶です。落ち着かないなーつって。でもなぜかみんなもう拍手。座った。座ったって。赤ちゃんがハイハイしたんじゃねえんだから。赤ちゃんのハイハイが、あ、タッチあら立ち上がってっていう。それに近いんだよ。でもなんかそこのさ、なんていうのかな。敬意？その新次師匠がさ、過去自分の師匠の仙台文治だ、龍翔。で、仙台文治と龍翔なんてさ、あの人たちはさ、もうやっぱ自我が強いからさ、お互いさ、そこに座りたいからさ、押し合ってたっつんだよ。右左で。ずっと押し合いながら、俺が座るんだ、俺が座るんだって。そういうの見てたらもう座る気なくすよね。偉い方たちが代々座ってたもん、そこに座るっていう。別にこんなのさ、まあ、物理的に言えば、何のあれもないよ。だけど、そこに対する思い入れ、敬意みたいなのがあって、その新次師匠が満面の笑顔でこう座って落ち着かん。で、二日目からもう普通にお座りになって、それすっごい嬉しいじゃん。なんか変に無駄な謙遜しないみたいなさ。いや、だからなんかそれも含めてね、まあ、芸術協会、平和です。座ったーっていいだろ？寄席最高だよな。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
TBS ラジオ牛乳をみんなで飲もうキャンペーン2024、昨年好評いただいた牛乳をみんなで飲もうキャンペーンを今年も実施中。牛乳の消費が減るこの時期に、食生活に牛乳を取り入れて酪農家の皆さんを応援しませんか？何気なく飲んでいる牛乳に目を向けてみましょう。週刊文春ウーマン特集、人生後半は怖くない、佐藤愛子、100歳の作家が明かすボケていく私、小泉今日子、内田彩子、今語る親兄弟パートナーのこと、爆笑太田光が考えるダウンタウン松本問題、週刊文春ウーマン2024春号発売中。
TBS ラジオ。 井上芳雄 by myself グリーンビルコンサート2024グッズ販売中。詳しくは公式サイトまで。10時です。